Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組は、かつてゲーム少年だった1P 川崎と 2P 長谷川の2人が、ゲームにまつわる様々な話題で、古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズ、ステージ93です。
ありがとうございます。
では、今回も、ときめきメモリアル2、3年目。
3年目。
ということでね、安定の、3部作ということですけども、
うん、はい。
今にして思えばあれですね、ディスク枚数にちなんで5とかでもね、
うん、
ディスク1、2、3、4、5とかね、
なるほど、
5つに分けてもっていうね、
うん、
いやもうそれはダメでしょこの間シューティング強化期間つって7タイトルシューティング全部やったの、ときメモで5って1タイトルで5ってさすがに怒られんじゃないそれ。
もう番組名変えろって言われますよ。
いや、そうね。うん、まあまあ、でもね、こういう話す機会があってすごいありがたいんですが。
はいはい。
今回はですね、
うん、
前回、前々回と2作目のね、
うん、
追加要素、新システムの話をね、いろいろしてきましたけども。
はい。
今回ついに、というかね、
はい、
キャラクターの話をしましょう。
いやー、待ってました。まあでもシステムの話も面白かったです。うん、
まずね、システムありきで、
うん、
そこにこうキャラクターがね、生きているということですから、
はい、
これ、長谷川さんは2のキャラクターは、知ってるキャラとか、
うん、
まあ前ね、ちょっと話してましたけど、
うん、
名前とかも全然わかんないですか？
名前一人もわからないです、
ね。やっぱ見た目だけね。
うん。
うん、
1年目で聞いた、先生、
うん、
お姉ちゃんがいるとか、もう全然知らなかった。
でしょうね。
そんな攻めたことしてるのか
って。そうなんですよ。
うん。
これもね、非常にまあいいんですけど。
はい。
今作は攻略対象となる女の子がですね、隠しキャラの3人を含めて、13人とシリーズ最多となってます。
1って何人ですか？
1 がね、何人やったかな？とね、前作もね、13人いますね。
ああ、多いですね。
最多じゃないのか、でも。
最多タイなんじゃないです
か。ああ、そっか、そういうことか。
うん、
はいはい。
3は減っちゃうんですもんね、確かに。
そうですね。はい、うん。さらにですね、脇役を含めると、
はい、
登場キャラクターはシリーズで一番多くなってると。
うん、ああ、うん、そうか、男の子も2人いるとか言ってましたもんね。
はい。
うん。
ということでね、全員紹介したいところなんですけど、
はい。
まあ、当然長くなりますので、うん、まあ、今回私の推しキャラを一部だけ紹介したいと思います。
はい。
では、本編の方で紹介していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、まず一人目。もうこちらね、メインヒロイン。
うん。
日の本光というキャラクターですね。
主人公的な。
そうです。うん、女の子の中での、まあ、メインヒロインということで。
うんうん、
キャラクターとしてはですね、元気でポジティブで、
うん、
優しく思いやりのある女の子であると。
うーん、
勉強はね、まあそこそこなんですけども、体を動かすことが好きで、運動能力は非常に高く、部活は陸上部です。
うん、
好きなものが夏、海、太陽、そしてガラスの小物ということで、
うんうん、
このあたりがですね、ときメモらしく、好きなもののイメージと名前がちゃんとこう、紐づいていると。
はい。
で、キャラクターごとにイメージカラーというのが設定されてるんですけども。
へぇ、
このイメージカラーというのが、キャラの髪の色になってます。光のイメージカラーは赤なんですけども。
はい。
なので、赤いショートカットの髪型です。でですね、この髪型についてなんですけど。
はい。
これ光ってね、幼年期の時はですね、髪の毛が長いんですよ。主人公が引っ越した後も中学時代までずっと髪の毛を伸ばしてたんですが、
はい、
響の高校の入学式前日に髪を切っているというエピソードがありまして、
うんうんうん、はい、
これは実はスピンオフタイトルのときめきメモリアル2サブストーリーズという方で語られてます。でね、卒業した後、まあ、いわゆるゲームクリアした後ね、
はい、
の設定ではまた髪の毛を伸ばし始めるという設定がありまして、このね、髪型が変わるっていうことについて、
はい、
これギャルゲーのキャラクターにとって髪型っていうのはね、
うん、
キャラクターの記号として非常に重要なので、
そうですよね。
髪型を変えるというのはある意味タブーなんですよ。
うんうんうん。
でもこのときメモではですね、キャラクターが髪型を変える理由というのがちゃんと存在してまして、
うん、
それをちゃんと演出することで、
うん、
キャラクターの髪型が変わったとしても、うん、キャラクター性がより強まるようになる演出としてうまく使ってるんですね、すごく。
うんうんうん。
まあ、この女の子のね、やっぱ髪型というのは非常に重要だということで。
はい。
だからそこら辺も他のギャルゲーとはちょっと違うなと思ったんですけども。
うん。
はい。で、この光最大の特徴が、主人公と幼馴染であるというところなんですけども。
はい。
時メモで幼馴染といえば。
うん。
前作でメインヒロインだった藤崎しおりと同じなんですけども。
はい、はい。
まあ、前作のしおりとは、全く違うタイプでね、この光が。
あっちはね、ちょっとこう、クールな感じがありますもんね。
ところが今回のこの光はですね、最初から主人公のことが好きです。
あ、そうなんだ。
はい。もう幼い時から思いを寄せていたという、
うん、
ことになってまして、内部パラメーター的にも最初から他の女の子より有効度が高い状態で登場します。
へ
ー。さらにですね、告白されるために必要なパラメーターもしおりに比べるとだいぶ少ないので、攻略自体もかなり簡単です。
あ、じゃあ逆ですね、本当に。
そうです。
うん。前作だって、藤崎しおりが一番難しい、はい。
そうです。そうです。身近にラスボスがいるっていうね。
うん、
まあでもね、逆だからしおりが悪いということではなくて、
うん、
キャラクターとして全く違うということなだけなので。はいはい、で、最初のね、ストーリーのところでも触れたんですけども、
はい、
幼馴染ということでね、小学校2年生まで主人公と隣同士だったという話をしたんですが、
はい、
まあその後ね、高校の入学式で再会すると。そういう設定になってるので、デートとかその他のイベントでもですね、
はい、
一緒に過ごした時のことを話題にすることが多いんですね、やっぱり、
うんうん。
で、主人公にも優しくて、積極的に行動することもあったりして、
はい、
本当にね、魅力的なんですよ。
うん、
まあ、ただ、それだけにね、主人公が他の女の子と仲良くしたりしてると、非常に傷つきやすくてですね、爆弾もちょっとつきやすいと。
なるほどね。
うん、ただ、すぐに機嫌直してくれますから。本当にいい子なんですよ。
ああ。
信頼してくれてますからね、こちら。
なるほどね。
はい。
ちょ、心配になりますね。
そうそう。だから自分が守ってあげないと、となるわけですよ。
うんうん、
まあ、そんなわけでですね、もうこの2位では、圧倒的な人気を誇ってまして。
うん、あ、そうなんだ。それは、いいですね。
はい、はい。公式の人気投票、
うん。
キャラクター人気投票では、堂々の1位です。
ええ、すごい。
まあ、嫌われる要素ないですからね。
まあ確かにね。
納得の結果です。
あ、
まあこれゲームプレイした方なら誰でも納得すると思います。
結構主人公1位取るって、まあジャンプ漫画とかだとあるけど、ね、なかなか難しかったりするじゃないですか。
そうです、そうです。
クールなライバルの方が上行っちゃうとかね。
そうです。よくあります。
気がしますけど。
違うんですよ、この、
うん、
トキメモ2は、
うん、
ヒロインがちゃんと1位であると。
うん、
ちなみにですね、
はい、
Google 検索で、
はいはい、
日の本光と入力すると、
うん、
第一候補が可愛いになってます。
おぉ。
まあ、それくらい可愛いキャラとして認知されていると。Google ですよ。
Google です。
あの Google 検索で、第一候補可愛いですからね、
うん。
これなかなかね、タレントでも難しいですよ、これ。
ああ。
はい。まあ、ただですね、そんな彼女にも唯一の欠点といいますか、
はい。
困ったところがありましてですね。
はい。
例えば、何回もプレイしてですね、他の女の子を攻略しているとき。
うん、
そういう時でも光とはどうしても仲良くなってしまうんですよ。
ああ、そういうことか。
まあ、なので、結局ね、他の女の子狙ってプレイしてたのに、
うん、
気がつくとね、光エンディングになってるんですよ。
気がつくと。
やっぱりね、可愛いから光に優しくしちゃうんですよね。
ああ。
これが欠点です。
なるほどね。なんか、そう考えると、はい、無印とは違う難易度がある主人公なんですね。
そうですね。
うん。
はい。だから普段も最初から仲いいんで、
うん、
逆にその他の女の子狙ってる時に有効度とか好感度下がってきた時に冷たくされた時のダメージがでかいんですよ。
ああ、
え、なんかなんでそんな冷たいのって。ああ、そうかそうか、今は違うんだとかってね。常にこう仲いいポジションでいるつもりなんでこっちは。
うん、
これがねかなり最初辛かったですね。
うん、
割り切ってはいるんですけども、
うんうん。
やっぱ普段優しい子がすごい冷たかったりすると。辛いじゃないですか。
じゃあ、ショック、
うん。
うん。
でですね。
はい。
二人目に紹介するキャラが、
はい。
水月琴子というキャラなんですけども、彼女はですね、光の中学時代からの親友で、
うん。
日本文化をこよなく愛する女の子、
うん。
なんですね。 で、これ、なぜ日本文化が好きになったかというと、彼女のお兄さんのせいらしいんですが、
うん、
お兄さんがね、パンクが好きらしいんですよ。
え、じゃ逆じゃないですか。
そうです。そのお兄さんの影響で外国のものが大嫌いになって、
あ
横文字も嫌いで、コーヒーと辛いものも嫌いという設定になってまして。特にね、カレーは匂いも嗅ぐのも嫌で、甘口でも食べることができないほどなんですけど、作ることはできると。この辺がね、うまいんですよ、設定が。料理ができるんですね、ちゃんと。
ああ、なるほど、
ね。はい。で、茶道部に所属してまして、
はい。
ね、この日本文化が好きということで分かりやすいですね。で、部室は校長公認で、私室として使っていて、冬になるとこたつが設置されます。
へー。
また寒いのが苦手なので、学校内でも制服の上にドテラを着ているというキャラです。
それ可愛いんですか？大丈夫ですか？
まあ、ちょっと変わった子ですけど。
うん。
でね、実はこの子、見た目がですね、水色のストレートロングヘアという。
あ、覚えあるな。あれでしょ？オールバックっぽい。
そうです。
おでこ出てる子でしょ？
そうです。
あー、うん、あれがそうなんだ。
そうなんです。
あれが対になる子なんですね。
そうなんです。でね、この子、まず髪の色がね、水色というところと、まあ、オールバックというので、ちょっとこう気が強く見えると。
うん。
いうことで、
うんうん、
外見だけではなくですね、実はこう言動もですね、結構きついこと言う子なんですよ。
ああ、そうなんですか。サバサバしてる感じ。
はい、サバサバというよりは、
うん、
仲良くない人に対しては結構きつい物言いをするということで、かなりね、まあ冷たい性格と思われがちなんですよね。なんですけど、本当は親友思いで心優しい性格なんです。なので、今作で言うところのツンデレキャラなんですね、これ。
ああ、なるほど。なるほどね。
でね、私は好きなキャラなんですけども、
はい。
まあ、こういう見た目とか、キャラクターというかね、言動のせいで、
うん。
公式の人気投票でね、13人中10位なんですよね。
低い。
そう、低いんです。やっぱりね、こういうツンデレキャラというかですね、まあ、光の対比としてどうしても出てきてしまうので、余計にね、評価が下がってしまってるんじゃないかなと思うんですけど、
うんうんうん、
これね、一度でもね、このコトコでクリアするとね、そのイメージは絶対変わると思うんですけど。
ああ、そうか。
はい。
まあ確かに。
これね、クリアしてない人が入れてるんちゃうかな。
そうですね。それは絶対あっても全然おかしくないですもんね。そういうケースはね。
はい。で、光に関してはクリアしてない人でも評価が高い子だと思うんで。光とね、親友ということで、特にですね、その光のことになるとですね、より一層きつくなってしまうわけですよ。だから、主人公が光と仲良くなってくるとですね、
はい、
光のことを気にしだしてですね、
うん、
光のこと泣かしたら承知しないわよ、みたいなことをよく言ってくるわけですよ。
なるほど、なるほど。
女友達としてね、
うん、
大切にしていると。
うん、
このあたりのね、ことこと光の関係っていうのは、
はい、
スピンオフ作品のサブストーリーズの方で、
うん、
まあ、より強く描かれていてですね、この本作だけでも十分わかるんですけども、
うん、
その上でこのスピンオフ作品やるとですね、どうして仲良くなったのかとか、お互いがお互いをどう思ってるのかというとこまで描かれているんですね。で、最初に言ったその光が中学から高校で髪の毛を切ったという話なんですけど、ことこは中学の時は髪が短かったんです。
はい。
で、これ、実は、ことこは光に憧れて髪の毛を伸ばし出して、光はことこの強さに憧れて髪を切ったと。
おー、逆になっちゃったんですね。
そうなんです。
こうい
う設定がスピンオフを遊ぶと分かると。で、まあ、そういうふうに仲のいい二人なんですが、これがですね、ゲーム進行にも非常に影響がありましてですね。
はい。
光とことこ、両方と仲良くなるようにゲームを進めていくとですね、専用のイベントが発生しまして、
うん、
校舎裏で泣いているコトコを慰めている光、
うん、
というイベントとか、
うん、
まあ、お互いをちょっとこう気遣うような会話とか、そういうイベントが起こるんですね、
うんうん、
まあ、いわゆる三角関係的なイベントが発生するようになるんですよ、
うんうんうんうん、なるほど。
もしかしてこの子もこの人のこと好きなのかしらみたいなね、
うん、
ただお互い女の子同士も仲がいいから、
うん、
思い悩むという演出が発生してですね、
うんうんうん、
まあ、そんなにそのトレンディードラマとかみたいにドロドロはしてないんですが
はいはい、はい、
まあ、この辺がね、本当プレイヤーとしては心苦しいわけですよ、やってると。
そうですね。
で、特にですね、これ、光とだけ仲良くて、ことことはそんな仲良くない場合は、ことこは常にこう冷たいままで、
うん、
光とも仲良くで済むんですけども、
うん、
これ、ことこと仲良くなってる場合にですね、ちょっと、 ややこしいことになってくる。
そうですね。
うん。
うん。
ところがですね、俺、ゲーム内の主人公のキャラがですね、
うん、
ゲームの都合上、非常に鈍感なキャラとして描かれるわけですよ。
ああ。
これあの、ときめもの伝統なんですけど、
うん、
主人公どんなことがあってもですね、
うん、
あれどうしたんだろう何かあったのかなみたいなことを言うんです、こいつ。
の
ん
き。
そう。
鈍い。
でもこれはね、必要なんです、ゲームのキャラとしては。
うん、
気づいてないと。あくまでも、卒業式に告白されるまではまさかこの子が俺のことを好きなんてと。
うん、
もう途中でね、完全にお前ら付き合ってるやろっていう状況になったとしても、主人公は気づいていないという体なんです、ずっとね。
体。はい。
まあこの鈍感な主人公に突っ込むというのも、まあこのときめものお約束の一つで非常に楽しいとこではあるんですけど。
うん、
はい。まあこういう感じでね、非常にこう最初は冷たいキャラなんですが、
はい。
仲良くなるとね、本当にいい子なんですよ。だからクリアして彼女のエンディングを見た時とかの感動もひとしおでね。
はい。
いや、本当にいいキャラだなと思いました。私もクリアするまでは実はちょっとこう、めんどくさいキャラだなと思ってたんですけど、
うん、
これがね、クリアすると好きになるというのがこのときめもの素晴らしいとこですね。
ですね。
やっぱり。
なんか去年もなんかそんな話聞いたような覚えがあるな、
は
い、あの
ギャップキャラですね。
うん、
だ最初はね、どうってことなかったキャラがね、
うんうんうん、
クリアすると好きになるというね。
なんか、兄弟思いのこの
話。そうですね、鏡さんね。
はいはい。
そして最後3人目ね、こちらのキャラが、八重香里というキャラで、
はい。
この八重っていうのは、あの、八重桜の八重ね。
うんうんうん。
彼女はですね、もう極端に無口。そして人付き合いを避けていてですね、無表情なキャラなんですよ。
はい。
ただですね、頭はかなり良くて、
うん。
女の子たちの中でもトップクラスの成績で、うん、運動神経もかなりいいんです。
ね、
にもかかわらず、友達も少なくて無口で無表情。いう不思議なキャラなんですよ。
うん。
で、このためにですね、序盤ではほとんど、デートどころか会話もできないんですよ。
うん、へえ、じゃあ一番難しいとかそういうことですか？
そういうわけでもないんですね、これ。
へえ、不思議。
はい。デート自体も何度申し込んでも断られるし、
うん。
仮にデートの約束ができたとしてもですね、
うん。
約束の場所に来なかったりするんですよ、当日。え、
それ、どうして？
やっぱり行けなかったごめんみたいなね。
それはなんかパラメーターが足りないとそうなっちゃうんですか？
それは、そういう子なんです、これは。
そういう、はあ、なるほど。そういう子。
実はですね、この状態が2年続きます。ところが3年目。
うん。
3年目に発生するとあるイベントで、
うん。
主人公に自分の過去の出来事を、
うん。
話すというイベントがあるんです。
うんうん。
そこからですね、ガラッと性格が変わりまして、明るい女の子になります。
え、それは主人公にだけ？
いや、もう全体的にです。
へぇ、はい、
主人公への態度も、
うん、
セリフも、デートの時の服装も大きく変わって、
うん、
もう完全に別キャラになります。これだから最初のうちは、デートできたとしても、
うん、
服なんかもう何も気にしない私服を着て、
うん、
雨の日にも傘を差していないんです、この子。
あ、この子が。
まあ、他にもね、刺さない子いるんですけど、
はいはいはい、
その子は雨降ってもへっちゃらっていうタイプ。
ああ、
ガサツな子っていう。
はいはいはい、
そうそうそう。この子は、もう、全くそういうの気にしてないというか、もうどうでもいいみたいな。
なるほど。ちょっと捨てばちな感じ
か。そうです。無気力なキャラなんですね。
あ、え、はい、じゃあ、3年目で雨降ってたら、
はい、
傘差します？
そうです。
おー、いい。
もう、この別キャラになってからがめちゃくちゃ可愛くて魅力的なんですよ。なんせ、2年間まともに会話もコミュニケーションもできてないですから。
うん。
1年2年と、こっちがいくら話しかけても、うん、ほぼもう会話が成り立たないと。
なんかもう、てんてんてんてんみたいな感じですか？
そうです。もうボソボソ喋るぐらいと。まあ、このギャップで、非常に魅力的に見えてですね。
うん。
そしてラスト3年目。
うん。
性格が変わってからはですね。
うん、
これまでの1、2年を取り戻すかのように、
うん、
めちゃくちゃ仲良くなってですね、すごい勢いでデートします、これ。もうこれこそまさにですね、周りからは、完全にあの二人付き合ってるよね。って絶対思われてます。
なるほど。
それくらいもう向こうから誘ってくるし。ただまあ、ときめもはね、
うん、
クリア条件満たしたときめき状態になってる場合だと、まあ、どのキャラでも絶対付き合ってるって言われるようなね、
うん、
中になってるんですけども。ただですね、この八重さん、仲良くならなかった場合ね。
はい、はい。
最終的に自主退学してしまいます。
ええ。
ゲームの途中で3年目に。
そう。 それ、はい、もしかして消息不明になる子。
そうです。
はあ。
はい。彼女が退学した場合のエンディングでは、
うん、
長谷川さんがね、今言ったみたいに、
うん、
八重さんは進路不明になる。
で、
逆にまあ退学していなかった場合、
うんうん、
彼女でクリアせずに退学していなかった場合は、
うん、
まあ背が高くスタイルもいいのでモデルになってたり、まあ運動神経を生かしてバレーボールのプロ選手になるという進路もあります。
なるほど。
まあだから愛想は悪かったけれども、内部的には前向きにはなっていたと。いうことで、主人公のおかげで進路が変わっていると。いうのがこのエンディングでわかるわけです。
そうか。へぇー。
で、まあこの気になるとあるイベントという。
うん、
ここですよね。
はい。
まあこれネタバレになるんで、聞きたくない方は飛ばしていただいた方がいいかなと思いますが。はいはい。
そうですね。
はい。まあこれがですね、八重さんの過去についてね、
うん、
語るイベントになってるんですが、
うん、
実は彼女はですね、かつて有名な名門高校のバレー部に所属していたんですよ。
うん。
だから、きらめき高校の生徒じゃないんです、もともと。
え？でも年齢的にも上ってこと？
それがですね、
うん、
ある事件によって、
うん、
人間不死になってしまいまして、
うん、
前の高校を自主退学した後、響の高校に再入学しているんですね。なので、同学年なんですけど、
うん、
主人公より1歳年上なんです。
なるほど。
そういう過去があるせいで、
うん、
人付き合いを避けているし、
うん、
非常にこう、消極的なキャラクターになってしまったと。
は
い、ある事件っていうのがこれがね、
うん、
確かね、なんか、クラブで問題が起きた時にそれを自分でかばって、
うん、
という感じの話だと思う。まあ、かなり暗い話なんですけど。まあ、そういう過去を持って、もう誰のことも信用せずに、
うん、
という生活を送っていたところに主人公がこう話しかけてきたことで、
はい、
自分の過去を話してそこから前向きに生きられるようになったということで3年目でキャラクターが変わるんですね。
うん、
でですね、この八重さんは、ときメモ2において、
はい、
最も人気が高いキャラクターの一人で、
お
公式人気投票では2位になっています。
ああ、すごい。
で、小説版のね、ときメモがあるんですけども、
はいはい。
そちらではですね、メインヒロインの光を除いて唯一取り上げられているキャラがこの八重さんで。
へえ。
公式グッズについてもですね、
うん。
グッズが発売されている数が、
うん。
光の次に多くて、で、グッズ販売のパターンとして、
うん。
光と八重さんと他誰かという選び方が非常に多い。
すごい。前列だ。はい、
そうなんです。で、この人気の高さっていうのはやっぱり長い時間をかけて交流することでね、感情移入がすごく強くなっていってですね、
うんうんうん、
その、プレイヤーと触れ合うことで辛い過去を乗り越えて前向きになろうと決心した彼女を応援したいという気持ちにプレイヤーがなるからこそ、これだけ人気があるんじゃないかなということで、もう私もまんまとそれでね、好きになったキャラなんですけども。うん、
じゃあ結構、ちゃんとクリアまで持ってってる人が多いんですかね？
だと思います。
うん。
なんせ本当に最初に何にも話にならないんで。
うん。
気にはなるんですよ、やっぱずっと。
なるほど、なるほど、う
ん。で、見た目はもちろん可愛いですしね。
うんうん。
うん、
ちなみに、何色がカラーなんですか？
イメージカラーはピンクです。
ああ、ピンク、はい。
で、これはですね、八重桜のイメージですね。
ああ、なるほど。
はい。で、バレーボール部でね、
うん、
身長もね、170近くありまして、すごくこう、スラッとした美人の人なんです。で、やっぱりその、過去のこと知らなくてもちょっとお姉さんっぽいんですよ、やっぱり。
ああ、うん、そうか。
ちょっとしっかりしてる感じ。
一歳上なのか。
そうなんです。
デザインにもちょっと入ってるんですね。そうなんです。
はい。
Brightbit Brothers。
で、次がですね、
はい、
このキャラクターと関係する大きなときメモの魅力としてですね、
はい、
キャラクターソングというのがあるんですね。
うんうんうん、
これがですね、前のときメモの話の時にも絶対したかった話なんですけど、
うん、
今回やっと話ができるということで、
はい、
このときめきメモリアルとキャラクターソングというのはもう切っても切れない関係にありまして、
はい、
もうこのゲームとキャラクターの人気の一端を担っているんですね。
うん、
各キャラクターに最低でも2、3曲。
え？そうなの？ 1 曲じゃないですか。
多いキャラは5、6曲。
すごいな。
キャラソンがあります。で、このときメモはね、1作目からですね、
うん、
キャラクターごとに専用の BGM が用意されているというのは前話しましたけど、
うんうん、
ゲーム中にそのキャラが登場すると、キャラクターの BGM が鳴るという話しましたけど、なのでそのゲームを遊んでいれば、自然とね、キャラクターの BGM というのは耳に残るんですよ。
うんうん、
で、そのキャラクターソングというのはですね、基本的にはその BGM に歌詞を載せたものがキャラクターソングになっているんです。
なるほど。
例えば光なら、
うん、
笑顔の決心というタイトルの曲があってですね、
うん、
それは光専用の BGM に歌詞を載せたテーマ曲を光本人が歌っているという曲になってまして、で、歌詞の内容もね、非常に光らしいフレーズや気持ちが表現されている曲なんですね。
はい。
そして先ほど紹介した八重さん、
はい、
八重さんにもキャラクターソングがあるんですけども、彼女の場合はですね、ちょっと特別な構成になってまして、
うん、
彼女は 1,2 年の時と3年の時で BGM が変化します。
ああ、その過去の話をする前と後。
そうです。 1,2 年の時のテーマ曲が春を待ちわびて第一楽章っていうタイトルになってまして、
うんうん、
他のキャラと比べても非常に静かで暗い感じの曲になってるんですよ。
はい。
寂しい曲なんですね。これがですね、3年目の先ほど言ったイベントが発生した後に、
うん、
自分を取り戻した後にテーマ曲が変化して、
うん、
春を待ちわびて第二楽章雪解けの流れというタイトルになって、
うんうん、
同じ曲なんですけど曲調が明るくなるんです。
へー、凝ってる。
これがですね、当時遊んでてほんと衝撃的でした。
うん、
八重さん吹っ切れたんだ、よかったなって思いました。
鳥肌立ちそう。
いや本当にもうそれでね、
うん、
立ちポーズも変わるわけです。
へ
え。そのとあるイベントが発生した後っていうのはもうときめき状態なんです、
うん、
一気に、
うん、
もうずっと主人公のことは気になってたけど、そこで吹っ切れて仲良くなっていくという展開なので、
うん、なんかもう2番目に紹介された青い髪の子のこと忘れ始めました。
いやいや、でも、水月さんもいいんですよ。
うん。
うん。あの子もね、非常にいいキャラなんですけど、
うん、
この八重さん、まあそれはね、キャラ人気投票ナンバーワン、ナンバーツーですから、
うん。うん。いや、だってなんか、
うん。
すごく手が込んだ作りになってるじゃないですか。
まあね、でもね、ゲームキャラとしてはやっぱこの2年間、
うん。
イベントがほぼないというのはだいぶ賭けだなと思って。
そうですよね。
うん。
それはそうだけど、やっぱり、スタンダードでも10人いるっていう幅だから、
そうです。
やれますね、
そうですね。その中の一人としてね。
うん。これ3人しかいないとかで、
そうです。
やったらも
う、そうです。
ちょっとどうかなっていう。そうです
ね。はい。
うん。
でもね、本当にこの3年目以降がすごく充実したキャラクターになってまして。
はい、はい、はい。
そして、この八重さんのキャラクターソングね。
うん、はい。
こちらタイトルが、王樹の囁きという、桜の木と書いて王樹と読むんですけど。
うん。
これはだからその、さっき言った春を待ちわびてに歌詞がついた曲なんですけども、
うんうんうん、
これがですね、曲としては珍しく3番構成になってる楽曲になってるんですね。普通の曲って2番構成なんですよ。
そうですね。3番って昔のアニソンみたいです、
うん。そうなんです。で、これがどういうことかというとですね、八重さんが段階を踏んで明るくなっていくというのをキャラソンでも表してるわけです。
なるほど。
一番目のだから歌詞が、
うん、
主人公と巡り合う前の心情をですね、
うん、
歌っていて、
うん、
凍えるとか影とか一人とか、
うんうんうんうん、
寂しいくらい単語を使って、
うん、
不安や孤独を強調した歌詞になってるんですが、
うん、
2番になると曲調がちょっとアップテンポになって、
うん、
主人公に出会ったことで変われるかもしれないという心情になってですね、
うん、
3番からさらに曲調が盛り上がって、
うん、
歌詞としても春とか笑い合う2人、うん、ずっと信じていいですかっていうポジティブな歌詞になっていくという構成になっていてですね、
うん、
もう完全にゲーム内容とシンクロしてるんですよ、
うん、
でこれが本当に素晴らしくてですね、
はい、
しかもこの歌詞を八重さん本人が歌っていると、
うんうんうんうん、
ここがキャラソンの素晴らしいところでですね、
確かに、うん、
このやっぱりキャラクターソングの完成度の高さというのがときめきメモリアルというコンテンツの重要な要素の一つで、成功要因の一つだというのはもう間違いないと思います、はい、
これゲームプレイ中に聞けるんですか？
聞けません。ゲームプレイ中は BGM のみです、は
い、じゃあ後からこう CD 買ったりして聞く、
はい、ボーカルコレクションっていう感じで全キャラのキャラソンが入ったアルバムが出てます。この他にですね、ゲーム中では全く使われていないオリジナルのキャラソンもあります。
はい。
まあ、さっき言ったみたいに一人で2、3曲あるって言いましたから。
うんうんうん、
ただ、そういう曲でもですね、
うん、
歌詞の内容はちゃんとそのゲームキャラクターに沿っていて、
うんうん、
プレイヤーが気になり始めた頃の気持ちだったり、
うん、
仲良くなってからの日常だったり、
うん、
ゲームをクリアした後のね、
うん、
付き合うことになった後、告白した後に振り返る二人の思い出だったり、そのゲームをプレイしていると共感できる内容になっててですね、
はい、
ゲームのキャラソンとしての完成度が非常に高いです。
うん、
それはやっぱりその アニメや実写映画の原作愛ある映像化がね、ファンに支持されるように、
うん、
まずゲームがあって、
うん、
キャラクターがいて、そして歌があるというところをやっぱ大切にしている結果だと思うんですね、これは。
なるほど。
うん。
うん、
だからゲームや映画のサントラってね、聴いてるとその音楽がこうかかっていた時のシチュエーションを思い出したりするじゃないですか。
うんうん、
なのでこのときメモもですね、BGM だけで強烈に印象が残って、
はい。
そこに歌詞がついているということで、キャラソンはさらに強烈な印象として、女の子との思い出が蘇るんですね。そして、キャラソンを聞くとまたプレイしたくなると。
はいはいはい。
で、これが全キャラクターにキャラソンがあって、それぞれ担当の声優さん本人が歌っているということで、
うん、
まあこの、当然ながらその歌が得意な声優さんもいれば、
そうですね。
まあ苦手なね、声優さんもいらっしゃるんですけども、
うんうん、
結果まあキャラごとにちょっとこう、歌唱力に差が生まれてしまうんですね、
うん。
ただですね、このこと自体もですね、ゲーム内容に沿った歌詞とキャライメージに合ったメロディーを本人が歌っていると考えるとですね、
うん、
この女の子は歌が得意じゃないんだなと、
うんうんうん。
それなのに自分との思い出や気持ちを一生懸命歌ってくれているんだと思えて、
うんうん、
それすら可愛らしく愛おしく魅力的に感じられるんです。
はあ。
まあ、こう感じられるのはですね、
うん、
やっぱりキャラクターソングとしての完成度がいかに高いかということの証明だと思うんですけども、
うんうん、
ただ、ゲームを遊んだことない人がこの歌だけを聞くと、
うん、
まあ、それは恥ずかしいし、まあ、上手じゃないなと感じるかもしれないですが、それはですね、
うん、
女の子が好きな彼のために作ったプライベートソングを知らない人が聞いているっていうことと同じだと思ってください。
はい。
当然の感情ですよね、恥ずかしいのもね。
たそうだ。
そういうことなんですよ。
まあ、やっぱゲームがすごいよくできてるからってことですよね。
う
ん、
そうです。
その、ゲーム体験が、すごく良かったから、その発生品が、なんかすごく響くってことですもんね。
そうです。
それはやってないから、恥ずかしいっていうのは、
うん、
ピンとこないっていうのは、むしろすごく正しい、
ね。正しいです
よね。
だから言ったみたいに、全く知らないカップルの女の子が彼氏のために作った歌聞いて、恥ずかしくないわけないじゃないですか。
うんうんうん、
そこなんですよ。だからこの感情はね、当然なんです。だからクリアしたプレイヤーが聞くと、もうたまらなく愛おしいということでですね。まあこれが各キャラクター個人のね、
はい、
曲になるんですが、まあときめきメモリアルといえばですね、
はい、
オープニング曲、エンディング曲という、
はいはいはい、
ね、有名な曲があるんですけども、
はい、
前作のねオープニングテーマ曲、ときめきというタイトルなんですが。うん、
はい。
これに関してはもうゲームを知らない人でもイントロ知ってるぐらい有名な名曲ですけどもね。
うん、知ってた。
ね、長谷川さんでも知ってますからね。うん、
知ってた。はい。
で、今回のね、ときメモ2のオープニング曲はですね、知名度ではちょっと劣るかもしれませんけども、
はい。
ときめきメモリアル2というイメージを10人分に表した名曲です。
これは誰が歌ってるんですか？
これはですね、メインヒロインの光が歌っています。
うん、ああ、そうなんだ。みんなでじゃないんですね。
はい。ちなみに前作のオープニングテーマは、しおりが歌ってました。なので、今作はメインヒロインの光が歌っていると
。はい。
で、タイトルは勇気の神様というタイトルでですね。
はい。
告白する勇気をください、神様という内容になってます。非常にね、このゲームを表した名曲です。そして、エンディング。
はい。
こちらもね、前作もしおりが歌って、二人の時というね、
うん、
名曲があったんですけども、今作では光が歌うあなたに会えてという曲がありまして、
うん、
こちらね、ファルコムとイースの回で話した米光亮さんが編曲していたということで、ちょっと驚いたんですが、まあ、作曲はメタルユウキさんですね、これずっと。
はい、そうです
ね。引き続いた、
うん。
で、このエンディングはですね、曲調はバラードで告白後のエンディングからの余韻を感じられる名曲になっています。で、オープニングテーマは明るくアップテンポで、エンディングはしっとりバラードっていうのは、前作と同じイメージを受け継いでます。ちなみに、隠しキャラクターでエンディングを迎えた場合は、
はい。
ボーカルがなくなったインストゥルメンタルがかかります。
それはなんでなんですか？
やっぱりメインキャラじゃないからじゃないですかね。ちょっとね、隠しキャラクターっていうのが特別なんですよ、今回。本当に普通にプレイしてると会えないって。これね、隠しキャラクターの話だけでもだいぶ長くなるから、今回は控えますけど。
なるほど。ちょっと残念だな。
ねえ。
なんか前回の隠しキャラがすごいびっくりした。
伊集院ね。はい。
設定だったから、はい、うん。
あれはね、だいぶインパクトありましたけど。
うん、
はい。そして、最後もう一曲。
はい。
これがね、バッドエンディングテーマ。
お
これ、前作にもあったんですけどね。前作ではですね、友達のヨシオが歌う。
はい。
めめしい野郎どもの歌、
はい、
という歌が流れるんですね、
はい。
で、今回のエンディングテーマは、ひまわりというタイトルになってまして、
はい。
タイトルだけ聞くとね、
明るい。
明るそうな感じじゃないですか。
うん。
女の子から告白されなかった場合に、バッドエンドとなって、このエンディングテーマがかかります。
うん。
で、これ演出としてですね、告白されずに卒業式が終わって、
うん。
主人公が一人帰ろうとするとですね、
うん。
友達の匠と純一郎に、
うん。
出会うわけですよ。
うん。
で、主人公がですね、三人でカラオケでも行くか、って言って、男3人でカラオケに行って、
うん、
このひまわりという曲を歌っているという体でかかります。
なるほど。
ちゃんと3人で歌っているイベントへも用意されていて、
うんうんうん、
口パクもします。
へ
で、その歌っているシーンから画面がブラックアウトして、
うん、
出会った女の子たちの姿が流れていきます。
で、
バッドエンドの場合はですね、女の子のその後の情報はありません。
ああ、そうなんだ。
はい。女の子の立ち姿が左右に流れていくだけとなってます。
寂しいですね。
はい。そしてですね、歌っているのは二人の男友達がデュエットで歌ってるんですけども、匠か純一郎の一方、もしくは両方に彼女ができていた場合には、
はい。
ボーカルなしのインストゥルメンタルがかかります。
もうすげえ寂しいじゃないですか。
いや、もうそれは主人公一人彼女がいないというエンディングなんで。
ああ。
まあ、このあたりのね、バッドエンドの演出も容赦ないんですよ、前から。タイトルこそね、前に比べると可愛らしいタイトルなんですけども、
うん、
ただこれね、歌詞がかなりえげつない歌詞になってるんですよ。で、このひまわりというタイトルもね、歌詞を聞いてもらえれば意味がわかるんですが、この曲がですね、悲しげなサックスのイントロから始まるムード歌謡風の曲で、もうこれ聞いていただいたらすぐわかると思いますけど、まず歌詞がですね、愛の儚さが身に染みると、浮世に背を向け一人歩く。黄昏時沈みかけた赤い光が濡れた目に眩しい。俺はひまわりで、お前は太陽。ずっとずっと見つめているさ。街に咲いた花なんてお前は気づきもしないだろうけど。ということで、自分がひまわりで憧れの女の子をずっと見ているという意味のひまわりだと。
なるほど。
はい、で、サビが非常によくできてまして。
はい。
今夜も卒業アルバム、胸に眠りにつく、あの頃と何一つ変わらないお前に夢で会うためにっていう。
寂しすぎる。
あの、後悔しまくりで未練たらたらなのが伝わってきますよね。そんなバッドエンドの悲しい気持ちをえぐってくるような素晴らしい歌詞になっています。
ちょっと、やり直さなきゃいかんなって気持ちになりますよ。
はい、多分ね、そういう意味もあると思うんですよ。
うん、
もう一度聴いたら忘れられないぐらいインパクトある曲で。
このまんま大人にさしちゃいかんって感じがする。
もうこの2番のね、初めの歌詞もね、すごい悲しくて、
うん、
ふらり立ち寄った古い店で、小耳に挟んだお前の噂、叶わぬ恋っていうね、そういう。
もう引っ越した方がいいっすよ。
もうほんと辛いと。いう感じ、
うん。すごい未練だな。
はい。まあ、という感じでね、こういうところにも手を抜かずね、うん、
はい。
作り込んでいるというところで、曲に対してのその、クオリティも非常に高いという感じになってるんですけど。
なるほど。
はい。でね、まあ、総評としてはですね、
はい。
開発に4年かかってると言いましたけども、
はい。
もうそれも納得の内容でですね、
うん、うん。
シリーズトップクラスのボリュームで、
うん。
やっぱりシリーズ最高傑作というファンが多いんですよね。
なるほどね。
はい、
うん。
で、ゲームシステム自体一作目と変わらないんですが、それは決してネガティブな要素ではなくてですね。
うん、
やっぱり学園生活恋愛シミュレーションという基本部分が確立されているからなんですよ。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん。
うん。
だから、格闘ゲームの基本的なゲームシステムが変わらないっていうのと同じなんですね。
そりゃそうだ。そりゃ、ね、うん、ずっとレバー6ボタンでいいっす。
そうなんです。そういうことなんです。だから。
うん、う
ん。
うん、
なので、まあ、ときめものね、大ヒット以降、ギャルゲーのジャンルに恋愛シミュレーションというものが確立されて、
うんうん、
プレイステーションだけでも本当にたくさんのね、
うん、
似たようなタイトルが発売されたんですよ。
はい、
で、私もね、結構遊びました。
うん、
やっぱりときめもが楽しかったので、
うんうんうん。
ただですね、やっぱりこう、ときめものような物量とクオリティで仕上げるということ自体が非常に難しいわけですよ。
そうですね。
当然ながら。
うん、
なので、まあ、表面上ときめものようなゲームというものが、やはりどうしても多かったと。
うん、
ただ、その中にもですね、ときめも元にしつつもですね、
はい、
ちゃんとオリジナル要素を加えることによって、
うんうん、
ときめもとは違うものとして成立させた恋愛シミュレーションゲームもやっぱ現れてくるわけですね。その中の代表の一つが、
うん、
まあ、トゥルーラブストーリーというゲームなんですけど、
はいはいはい、
まあ、このゲームをね、いつか紹介したいなと思ってます。
はい。
はい。まあ、なのでね、やはりその、ときめきメモリアルというゲームはですね、
うん、
落ち物パズルにおけるテトリス、
うん、
国産 RPG におけるドラクエ、
うん、
2D 格闘ゲームにおけるスト2、3D 格闘ゲームにおけるバーチャファイター、
うん、
というふうにですね、恋愛シミュレーションというジャンルではもう間違いなくパイオニアと言えると思います。
うん、
で、シリーズとしてはね、2009年に PSP で発売された4を最後に、新作が発売されていないという状況なんですけども、
うん、
その一方で女性向けとして作られたときめきメモリアルガールズサイドシリーズはですね、
はい、
今でも続いていて。
そうですよね、はい。最近新作出ましたもんね。
そうなんです。昨年のね、2021年の10月にシリーズ最新作であるときめきメモリアルガールズサイドフォースハートというものが発売されてます。こちらもですね、前作の3から11年ぶりの発売ということで。
ああ、そんなに経ったか。はい。
発表時にはやっぱりファンがね、大騒ぎしてました。
ねえ、うん。もう出ないと思ってたもの。
そうです、そうです。
うん。
そしてですね、発表後も非常に評判が良くてですね。
うん、うん。
ボリュームも過去最高ではないかと言われるぐらい充実しているようで。
はい。
ほんと羨ましい限りです。
そうですね。
はい。もう、個人的には男性向けのときメモシリーズの復活を強く望んでおります。本当なんとかならないかなと
ね。
はい。
なんかもったいないですね。2の話を3回にわたって聞いて、
はい、
本当にもったいないなっていう。単純に2をね、
うん、
ディスクを分割しないで
そうそう
リメイクするだけでも、
そうなんですよ。
全然いいじゃない
ですか、うん。1枚組で出すだけでもいいんじゃないかなと思うんですけど。うん、
で途中で言ったけど、
うん、
そのまんま1のキャラクターでもう一回作るっていうのも喜ばれるだろうし、うんうんそうです
ね、最近ねその HD リメイクとかね、
うんうん、
いろんなパターンありますから、うんうん、ね可能であればリメイクと言わず新作も出してほしいところであるんですけどね。
うん
うん、まあ。期待してます、ずっと。はい。
Days of Life with Games Brightbit Brothers
ということで、そろそろエンディングなんですけども、
はい。
長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方、いかがでしょうか？
はい。メタルマックスをやってるんですけれども、
うん、
前回、そうそう、仲間がね、ミッキーが仲間になって、
う
ん
う
ん
そうですね、
戦車と徒歩の二人旅ですけれども、うん、まあ、目的が見つかんないので、賞金首を探してるんですが、
はい、
ちょっとね、絵がないと伝わりづらいんですけど、まあ、東方向にでっかい橋があって、
うん、
まあ、でっかい、長い橋か、
うんうん。
で、その先に行ったら工場地帯があったんですよ。
うん、
で、ちょっと敵が硬いから、
うん
まあ、橋渡る前のエリアでもうちょっとレベル上げようかなと思って戻ろうとしたら、
うん、
その途中でその賞金首のドスピラニアスっていうのが出てきちゃって、
はいはい、
やっぱ強いんですよね、
うん、
で、まあ、ちょっと危ないところで逃げたんですけど、
うん、
でこれレベルアップしなきゃなってことで、まあ、ちょっとレベル上げてからまた工場地帯に行って散策してたらですね、
うんうん、
工場のビルがあってで、その一番上に社長さんがいるんですけど、
はい、
なんかガーデニングが趣味みたいで、
うん、
でも途中にね、3階にいるのかな、
うん、
?2 階あたりに、戦車っていうか、砲、
うん、
座がついてるバギーみたいなやつが飾ってあるんですよ。
うんうんうん、
で、社長に話しかけたら、
うん、
何戦車が欲しいのかみたいな、なるんですよ、
うん。
別にそんなこと言った覚えはないんだけど、まあそういう話をどうもしたらしくて、
うん、
で、じゃあ、花に聞いてみようっつって、
うん、
あげる、あげないって花占いを始めてですね。あげるになりまして。
独特やな。
で、まあ、俺の青春が詰まったこのワイルドバギー、大事にしてくれよってことで、
うん、
もらいました。
へえ、でも、バギーってことは戦車より防御力低そうですね。
そうなんですよね。うん、で、名前が付けれるということで、
うんうんうん、
今回は長谷川にしたんですけど。まあ、あと何台手に入るのかわからないですけど。
はい。
まあ、また次が手に入ったらまた考えなきゃいけないんですが。
うん、
まあ、とりあえず長谷川ということで、はい、ミッキーには長谷川に乗ってもらって。
なるほど。
川崎号には、まあ、BB が乗ってるわけですけど。このね、バギーの方は、正確には戦車じゃないから、手法がないんですよ。
ああ。
で、複砲ってのがついてて、で、ガトリング積んでるんですが、
うん、
手法と複砲の違いを言うとですね、
うんうん、
手法っていうのは有限なんですね。
ああ、なるほど。
弾薬を買わなきゃいけないですよ、なくなったら、
うんうんうん。
ただし、いろんなもんが売ってるんですよ。
う
買ったことないですけど。
なるほど、なるほど。
ただ、もったいないなと思ってあんま使ってなかったんですけど、
うん、
だから、その戦闘の時に、乗り降りができるので、うん、弱い敵だったら戦車からわざと降りて戦う、みたいなことで弾を、こう、節約してたんですよね。
うんうんうん、
で、この、長谷川の方には、複砲がついてるんですけど、このガトリングはですね、はい、弾が減らないんですよ。は
い、おー、優秀じゃないですか。
そう。で、もう一個優秀な点があって、グループ攻撃なんですよね。
あ、強い。
そう、強いんですよ。
へぇ。
だから、もうバギーだからってちょっとバカにできない。
いやー、なんかうまいタイミングで手に入るようになってますね。
そうそう。もうね、花占い様々なんですけど、
それって花占いは失敗する可能性もあるんですかね？
多分ないと思います、ね。
ですよね、多分ね、う
ん。そのね、工場区域だから、うんうん、屈強なおじさんが多分いるんですよね。うんうんうん、で、確か女性の社員さんもいたかな、
うんうん、
なんだけど、その男の人たちがみんなね、
うん、
言うことがちょっと面白くて、
うんうん、
まあ戦いに明け暮れていても、
うん、
何かを美しむ気持ちは忘れなよって言ってきたりとか、バギーが展示してある手前のね、
うん、
おじさんに話しかけると、
うん、
何も言うな、お前は若い頃の社長にそっくりだぜ、みたいなこと言うんですよ。なんかちょっと良くないですか？
いやテキストも上手ですね、やっぱり。
そうそう、面白い。
面白い。
うん。だからその、こういう荒くれな世界だけど、
うんうん、
ここの屈強な男の人たちは、こう、美もめでてるみたいな
空
間で、
うんね、
まあバギーもらって、
うんうん、
で、その橋で、賞金首のドスピラニアスにエンカウントできることがもう分かってるんで、
うんうんうん、
ちょっと橋を行ったり来たりしてレベル上げながら、エンカウントしてもう倒せました。
うん、あ、よかったですね。
うん、もう、バギーがね、手に入ったんで。
いや、非常にゲームバランスいいじゃないですか。そんなにそのレベルを上げたりしてないわけでしょ？
そこまでやってないですが、まあ、悪く言えばちょっと車が手に入んないと、厳しいってなるけど。
それ前提ってことか。
そう。ただ、
うん、
手に入った時の、
うんうん、
この倒せた時の、すごく強くなった感は、世界観と合ってるんじゃないかなというふうに、まあ、ポジティブに受け取れる感じで楽しいですね。
うんうん
うん、で、まあ、目的がなくなっちゃったんだけど、まあ、乗り物がね、2台になって、で、しかも改造できることは分かってるんで、
はい、
川崎号の方はですね、
はいはい、
手法を太くしたりして。
おー、かっこいいですね。
はい。強くしてるんですよ。あの、エンジンを強化すると、積載量が上がるんで、うん、重い方針が積めるようになるんですよ。
なるほど。
で、外壁がヒットポイントに当たるんですけど、それもいっぱい積めるんですよ。
うん、
逆言うと、エンジンが弱いと重いの積んでも動けなくなっちゃうんですよね。
ああ、なるほどね。
だから外壁外して、軽くして無理やり動くか、うんうん、エンジン強化するしかないんですよ。
なるほどね。ちゃんとジレンマがあるんですね、そこにね。
で、どうも、
うん、
バギーの方は、手法を積むようにするとしたら、うん、シャーシ自体を改造しなきゃいけないらしくて。うんうん、
ああ、なるほど、なるほど。
で、それはまだできる施設に出会ってないんですよ。
じゃあ積めるんですね、一応ね。
多分。
面白いな。
うん。で、まあ、ちょっとね、要素多いから、
うん、
覚えていくのは難しいし、そこに対する説明とかは、ないんで、
うん。でもだんだんその進めていけば、徐々に分かってくるようになってんじゃないですか？
そうですね。ただ、うん、やっぱりこう、初作品だから、
あ、
道具屋に行ってね、
うん、
カーソルを合わせたら、
うん、
説明ウィンドウが出てるとか、そういうことがないんで。
ああ、そっかそっか。なるほど。
うん、だから、ちょっとね、攻略本ありきな作りではあるなと思って、ちょっと攻略ページも、アイテム一覧ページとか見るようにしてるんですよ、ね。
なるほど。
もうね。
うん、
ファンタジーと違って、名前見ても何なのかがよくわかんないですよ。
確かに。確かにね。
特に、あの人間の防具とか武器とかは、
ちょっと
名前だけじゃよくわかんないのが。
そうですよね。
はい。で、まあ、強くしたいし、お金も稼ぎたいんで、うろついてたら、
うんうん、
上の方に、
うん、
なんか移動してると砲撃されるエリアってのがあって。
はい。
急にフィールド上になんか爆発が起きるんですよね。
迫撃砲ってこと？
そう、多分そう。って思って、なんかこう、避けながら、避けらんないんですけど、
うん、
だと思うんですけど、
うん、
奥まで行ったら、なんかでっかいね、
うん、
砲座みたいのが2本あるのにエンカウントして、
うんうんうん、
だから中ボス的なやつ。
うん、
でも一回これやられちゃったんですけど、
はい、
ちょっとね、
うん、
まあ端折りますけど、復活させて、
うん、
ちょっとこのゲーム、復活のさせ方とかの制約は独特なんで、
うん、
で、多分この先死ぬことがまたあると思うんで、その時また話しますけど、
あ、はいはい、
こいつが倒せなくて、
はいはい、
めっちゃ強いんですよ、硬くて。で、どうしたもんかな
と。レベル上げですか、じゃあ。
はい、ちょっとしてたんだけど、
うん、
砲弾変えるっつったじゃないですか。
あ、はいはい。
その中に強い弾があるんじゃないかなと思って。
なるほどね。
いろいろ買ってみて、
はい、
鉄鋼弾っていうのがあるんですよ。
出た。
これ絶対強いじゃないですか。
絶対強い。
で、お金はね、
うん、
戦車改造しない限りはそんなに困らないです、このゲームです。うん、割と緩いんですよ。
あ、結構余裕あるんですね。
はい。だから、いろいろ試しで買って、
うんうん、
積んでって、ガス弾とかもあるんだけど、それはちょっと買えなくて、
うんうん、
買える強いやつが鉄鋼弾だったから。
いいじゃないですか、効きそう。
うん。それ言ったら、
うん、
それで撃ったら、なんかパーツみたいのが先に壊れて、
あー、なるほど。
そっから結構ダメージが通るようになって、
そういうことか。外装を剥がすんやな、一
旦。そう。再戦して、なんとかかんとか倒して、
うん、
で、この、新しい大陸に繋がってるみたいなんで。だから、関所みたいになってたんですよ、そこがね。何のために誰が設置してるのかよくわかんない。
なるほど。
で、この先、なんかでっかいボスとかがいるかもしれないですけど、
う
ん、ちょっと奥のエリアに行けるので、
うん、
まあ、そこまで進行したってとこですね。
あら、ちょっとなんか物語が始まりそうな予感がしますね。
そうですね。で、ちょっと話してないんですけど、他にもちっちゃい物探しシナリオとか、
うん、あ、なるほど、
そういうのも、色ついてる間にクリアとかを一応して
る。サブイベントがあるんですね、ちゃんとね。
あります、あります。なんか、ちょっと、結婚指輪をなくした人がいて、
うん、
なんか、その人の荒れてる畑を、開墾を手伝ってあげたら見つけて、みたいなので。
いかにもやな。
そういうのとか。
へぇ、
ちっちゃい話も散りばめられて、多分ね、スルーしちゃって、
うん、
てるやつもあると思いますね。
うんうんうん、じゃあ結構たくさん用意されてるんですね。
だと思いますね。
うん、面白いですね。
うんうん。
オープンワールドっぽい感じがするな。
はい。
いや、なんかこう本当にバランスよくお話が進んでる感じがしますね。
そうですね。はい。
うん。いや、これでもこのまま順調に盛り上がっていったらまた一本ね。うん、メインタイトルとして喋ってもいいかもしれないですけど。
そうですね。そう。うん。まあシリーズもいっぱいあるので、まあこれはこれで最後までやって、
なるほどね、
まあいつかシリーズで話すっていうのもありかも。
確かに。長谷川さんがどれか、
ね、
話したいのがあればね。
うんうんうん。
わかりました。はい、では、いつもの告知をお願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなど、お便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベット、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はときめきメモリアル23年目、
はい、
ということでね、
うん、
3回に分けてときめきメモリアル2についての魅力を話させていただきましたけども、
はい、
いや本当私ね個人的には非常に楽しい回なんですけども、
いやーちょっと3人しか聞いてないんで残り10人が気になるんですよね
それじゃあどっかで別でやりますか。
補修事業が必要。だから僕が唯一覚えてる紫の子。
はい、
ね、あとね、
はいはい、
なんかもみあげが顔の方にギュって寄ってる子がいたような、
は
い、金髪っぽいの。
はいはい、一文字さんや。
一文字さん、
うん。
なんかね、他のキャラもやっぱ気になりますよ。
わ、
うん、
かりました。まあ、またね、
はい、
なんかその例えばギャルゲーキャラクターの話とかね。
ああ、いいじゃないですか。
それどうなんそれ。誰得なのそれ。
いやいやいやいや。
あ、そう。
思い出にしてもいいかもしれないですね。あの、
それ聞きたいな。
自分の好きなギャルゲーキャラクター。
それは非常に興味がある。
うん。
あ、それ思い出候補に入れときましょうじゃあ。
わかりました。
ね。はい。あとですね、そうそう。これちょっと最後に1点言っとこうと思ったのがあったんですけども、
はい、
1年前にですね、ときめきメモリアルの話をした時にですね、
はい、
多分ときメモファンドの話の時だと思うんですけど、
はい、
女性向けときメモのガールズサイドの話をした時に、
はい、
DS で初めて発売されたみたいな言い方をしてしまったと思うんですよね。
はいはい。
これ間違いで、
はい、
正確には2002年6月20日にプレステ2で発売されたのが最初です。
あ、そうなんですね、はい、PS2 があったんですね。
そうなんです、それが最初で、その後、うん、2007年3月15日に DS に移植されてます。これね、私編集の時にも気づかなくて、
あ、
私の妻から突っ込まれたのでここで訂正しておきます。
はい
はい
大事、大事ですよね。
大事、大事。はい、プレステ2だよと。
いやでも、GS は、移植も盛んな気がしますね。はい、
そうです。
やっぱ、女性向け携帯機で遊ばれる方が多いから
ね。そうなんですよ。乙女ゲーはね、うん、多くはもうほぼ携帯機で発売されてますから。うんうん、だから今もうスイッチ一択です。乙女ゲーは。
そうですね。
はい。まあ、ということでですね、
はい、
今回3回に分けて話しましたけども、いかがだったでしょうか、
はい、最高でした。
ありがとうございます。ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。